まりました。映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。いや、アメリカ帰りということで。
そうなんですよ
どうやった？何日行ってたんやっけ？
結局飛行機合わせて10日間ぐらい行ってて、でなんかこう、うん、なんていうのかな、ニューオーリンズからエルパソまで の、うん、あのほぼメキシコ国境線沿いをずっと車で行くっていう旅やって、はいはい、あのもう絶対銃突きつけられるとか、
うん、あの思ってた。
乗せたヒッチハイカーがやばいやつやったとか、うん、なんか正体不明のトラックに追いかけ回されるとか、うん、なんかドラッグカルテルにみたいな、もう悪い想像しかしてなかったんやけど。
そうよ、だって先週やってたあのボーダーラインのあの世界観に突入していくのかと思いきや、
うん、いやほんまにもう絶対死ぬとか思っていったんやけど、うん、びっくりするぐらいいい人たちしかいなくて。
あ、平和やったんや。
そう、あのむしろなんか日本よりも気候も人柄も穏やかし、うん、あれみたいな。
え、暑くなかった？
まあ、暑いのは暑いんやけど、うん、なんか風、まあ、乾燥してるからさ、
うん、
その日陰に入ったら涼しいしみたいな。
あ、なるほどね。結構その田舎の方のこうアメリカの人たちって結構なんちゅうの、うんうん、なんかね、まあ、ちょっと無口でなんかツンとしてるイメージあったけど。
いや自分も絶対そうやろなとか思ってて、うんうんうん、ほんまになんか白い目で見られるんじゃないかと思ってたんやけど、うん、
この旅行客目何しに来たみたいな。
なんかいざ行ってみたら、うんうん、あの普通になんかダイナーというか食堂のおばちゃんとかが、うん、あんたたちドライブしてるんでしょ、これ持って行きなさいよとか言って、
う
ん、なんか別に頼んでもいないホットコーヒー、うん、なんかコンビニのラージサイズぐらいの紙カップに2つ持ってきてくれるとか、
うん、サービスで、
サービス、サービス、
めっちゃ優しい。
普通にみんな優しくてびっくりしたっていう、う
んうんうん、へーいいな、うん、私はこのお盆はね、はい、ね、社会人になって初お盆休みやったんですけど、ほぼずっと風邪ひいてた夏風邪
かわいそうに。
いや、なんかねちょっとこう映画館で風邪をもらっちゃって、後ろの席の人のいや、ちょっと夏風邪ってこんなに大変だよなと思ってね。
あ、まあ、でも確かに今までずっと館長の仕事が忙しいから、うん、夏休みらしい夏休みもらえずに、ね、
そう、もらえずにいたのに、うんうん、結局すごい寝てたまあでもね、ゆっくりできたんはいいかったなと思って。そうやね、まあ、それはそれで。いや、それでですね、今回のその紹介作品をどうしようかって言ってて、はい、でもまあせっかくね、有人くんがアメリカテキサス横断してくるっていうことやから、はい、それはもうね、このラジオ聞いてる皆さんほとんどの人がご存知の、
うんうん、
悪魔の生贄について話さないかっていうことにね。
やったって感じですね。
そうそうそう。で、まあ、なんていうかな、別に意図してたわけじゃないんやけど、うんうん、ちょうどまあトビー・フーパー監督のね一周忌。
いや本当にね、うん、
去年の8月26日やったかな、うん、その前月 の、 あの7月16日にはジョージ・エ・ロメロが亡くなって。
いや、もうまさにモダンホラー界の巨匠が亡くなるっていう悲しい出来事が2連続で、
だいぶ、ね、そうなんですよね。ロメロ、トビー・フーパーみたいな感じあって、うん、まあまあそんな感じで、あっという間に1年がね経っちゃったわけやけれども、
早いね。ってことはもう計らずも自分は一周忌目前に聖地巡りをしてしまったっていう、う
ん、いやもう本当にそうよ、うん、追悼の旅じゃないですか
本当に、
ね。でまあ、悪魔の生贄ってね1974年にアメリカで公開された、はい、まあ、映画なんですけど、うんうん、あの4000万ぐらいで撮られてた、まあ、超低予算映画なんですが、
そうですね、
まあ、公開してから今に至るまでもざっと本当にもう60億円以上こう興収が上がってるって、もう大ヒットというかね、
うん
うん、まあ、好きな人本当に好きよね悪魔の生贄
というよりも、まあ、ちょっとだけさっきの話に戻ると、
うん、
そのロメロとトビー・フーパーって結構共通点があって、
うん、
そのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドと、まあ、ジョージ・ロメロのね、
うん、
でこのトビー・フーパーの悪魔の生贄っていうのが、うん、そのニューヨーク近代美術館に
それよ、
そうフィルムが永久保存されてる唯一のホラー映画、うん、すごい。
なんかあのマスターのフィルムをね永久保存してあるってどういうことって感じだけど ね。そうなんですよ、ニューヨークの現代美術館にあるということで、
つまりまあホラー映画で、しかもだいぶ際物やけど、うんうん、芸術品として評価されてる映画ですよっていう。
いやもう本当に金字塔ですよね、うんうん、でまあご存じないという方のためにざっくりとねご説明をしようと思うんですが、はい、 まあね、アメリカのそのテキサス州が舞台なわけなんですけれども、なんかその地域でね、一時墓嵐が頻発してるっていうことで、うんうん、その墓嵐が頻発してるテキサス州に、まあ5人の若い男女がね、帰郷がてら自分のお墓大丈夫かなって見に行くわけなんですよ。うんうん、で、その一行の中で、一人のヒッチハイカーの男の人を拾うんやけど、うんうん、そいつがまためちゃくちゃやって、なんかこう急に、おそのナイフ貸してくれよみたいなこと言って何すんのかなって思ったらめっちゃこう自分の手のひら切り出してギャギャギャみたいなちょっと頭がねおかしい感じの男の人をヒッチハイクで拾ってしまったがゆえにまあちょっととんでもないことにこう巻き込まれていくんですけどまあその5人のねあの男女はそのヒッチハイクはもう こいつやばいって言って車からバンって追い出すんですが後々行き着いた場所でねある一軒の家を見つけてしまってその家にそのヒッチハイクもいたみたいなね
ちょっとガソリンもらいにその家に行ったがためにっていうね、
っていうね感じで、まあその見つけた家っていうのはね、まあとんでもないそのなんやろなファミリーが住んでいるそのソーヤ一家っていうね人たちのね、うん、家なんですけれども、まあこの悪魔の生贄のワンの中では3人の兄弟ですね、うんうんうん、3兄弟が住んでて一番下のその弟がまあ世にも有名なレザーフェイスっていう人の生皮顔の、舐めした皮、人の皮の顔を被ったっていうね、すごい。
チェーンソーを持った大男っていう、ね。
そう、すごいでかい男でさ、190何センチみたいな設定らしいけど、
そうね、うんうん、
けど、ちょっとなんやろな、精神年齢は8歳ぐらいっていう感じで。
だから意外とお茶目な面があるっていうね。
そうそうそう。で、なんかさ、その、レザーフェイスってみんなどの状態のものを記憶してるかわからへんけど、うんうん、映画の中で3回ぐらい着替えてるよね、レザーフェイス。フェイスごと、うん、なんか普段は男の人のこう皮をかぶって多分まあ黄色いな作業着みたいなの着てて、うんうん、でそれでその人殺したりしてるんやけどなんか料理作るときはおばあちゃんみたいな皮かぶっててでなんかねご飯食べるときとかはピエロみたいなぐらい化粧した
一応あれ清掃らしい
よね、そう清掃したりしてて、うん、おしゃれさんなんよ、うんうん、で2番目の弟がそのヒッチハイカーの男の人で、うんうん、で長男がいておじいちゃんとおばあちゃんがいるんやけどおばあちゃんはすでにちょっと亡くなっててミイラ化してるっていうような一家なんですよねうん、うん、でその一家にそのキャッキャキャッキャしてたその男女5人組が次々と惨殺されていくっていうような
まあまあ招待されちゃうっていうね
招待そうやねそうや一家に招待されちゃうっていうような内容なんですけれどまあなんかやっぱ久々に見返したらこうレザーフェス可愛いなとい
やなんか見れば見るほど味が出る映画っていうかさ、
うん、
なんかチラッとしたシーンがすごい良かったりするんやね、うん、悪魔の生贄って
そうやね私がすごい好きなのは、うんうん、その男女5人の中にそのカークっていう男の人がいるんやけど、はいはい、一番最初の犠牲者がカークなんやね、うんうん、カークがそのレザーフェイスがいる家にすいませんガソリンくださいみたいな感じで入っていた時に、うんうん、レザーフェイスに家の中にバーンって引きずり込まれるシーンがあんねんけど、
はいはい、
あそこの必死さレザーフェイスのなんかギャンバンドンみたいななんか
あそこ本当にもうまさにあのシーンから近代のなんか残虐ホラー映画が始まったみたいな、うん、それぐらいのもうまさに幕開けというかさ
あーそうなんや
いやもうだって、うん、なんていうの骨とかがいっぱい飾られてる、
うんうん、
その真っ赤な壁があって
あれ結構おしゃれやなって思うねんけど
そうそうそう、う
ん、
でそれがこうバーンってものすごい暴力的な音と同時にこう、うん、アルミの扉閉められるみたいなさ、
うん、
いやもう名シーン中の名シーンでしょみたいな
爆笑っていう何やねんその速さみたいなねでもなんか結構ねこの映画 BGM とかは使われてなくて、
うんうん、
でなんか、まあ、チェーンソーでねこう人を切り刻むみたいなシーンもあるんやけどそんな直接的なシーンもなくて
そうそう本当になんかものすごくやばいものを見ちゃった感っていうのがこの映画あるんやけど、
うんうん、
でも実際冷静になってよく見ると、うんうん、多分コップ一杯分ぐらいも血のり使ってないなみたいな
そうそうそうそうそこまで残虐じゃないんよねでまあその舞台となるテキサスに行ってきたわけよね
ハリト君
どうでした
むしろロケ地に行ってきたんですけど、
う
ん、
あいいな
そうこれ、うんまあ、残念ながらラジオやから写真見せられないのがこう、うんうん、悔しいかなって感じなんですけど、
はい、
あの、まあ、宗谷一家、もともと食肉加工とかで生協隊やってたらしいんですけど。
そうやね。おじいちゃんさ、あの、屠殺というか、牛のね、その屠殺がプロで、5分間に60頭ぐらい仕留められる腕を持ってるって、そんなんよっていうね。
で、あの、じゃあ実質宗谷一家何で今お金を稼いでるのってなると、
はい、
まあ、細々と実はガソリンスタンドをお兄さんがやってまして。
あ、そうやね、うん。
で、あのガソリンスタンドは今どうなってるのかっていうと、う
ん、あ、そこも行ってきた
ん
ね。
そう、行ってきたんですよ。うん、あの、あ、なんと
すごい、
バーベキュー屋さん兼ホラー映画グッズ専門店になってて。
でも映画の中でもガソリンスタンド兼バーベキュー屋さんやったよね。
そうそうそう。バーベキューサンド食べてきたんやけど。うん、
え、食べてきたん？
そう、あの、何の肉なんやろ、うん、これとか思いながら。
怖い怖い。
食べたらむちゃくちゃ美味しかったっ
ていう、うん。あ、本当。映画の中では人肉ですけどね。う、うん、
あの、ちなみにやってはるお兄さんのなんかロブゾンビみたいな、いい感じのお兄さんで、
うんうん、いいお兄さんですよね。
で、あの、どこから来たのって言って日本って言ったら、うんうん、むちゃくちゃ喜んでるみたいなね。
あ、この、あ、実際やってた人が。
そう、やってた人、
そう、いい感じの人やったんや。
そう、店員のお兄ちゃんが、うんうん、そうで、なんか日本のなんか漢字が書いてある悪魔の生贄 T シャツとかも売ってるよみたいな。
お、すごい。
で、結構なんかね、うん、あのホラー映画グッズ接そうなくて、別に悪魔の生贄だけじゃなくて、
そうなんや。まあ、でもさ、悪魔の生贄好きってことはさ、あらゆるホラー映画が好きなわけやから ね、
ね、
めちゃめちゃ嬉しい場所なんじゃない。
そう、なんかあのソファーとかに、うん、そのさっき言ったあのヒッチハイカーのマネキンと、あとジョン・カーペンターのハロウィンってホラー映画があって、うん、はいはい、そういうのあのマイケル・マイヤーズが一緒に座ってるみたいな、
いろいろ
で、あのね、なんか、うん、自分たち以外にももう一組お客さんいたんやけど、うん、
はいはい、
あのものすごいピュアなスマイルで、
うん、
もうなんか、もうこんだけホラー映画好きな人が世界中にいたら平和だよねみたいな意味不明なこと言ってるみたいな。
え、それは外国の人？
外国の人、外国の人。
あ、そうなんや。
そう、なんかその日だけでなんか、うん、オーストラリアとヨーロッパと、あとまあ自分たち日本みたいな、
うん、
結構ワールドワイドで観光名所になってるらしい、
うん。マジで？でも結構こう遠くない。
いや、本当に周り荒野しかなくて、
うん、そうやんな、
何にもないっていう、う
ん、すごいね。なんか買ってきたん？
あのね、なんか一応悪魔の生贄トランプと、
うん、
悪魔の生贄マグネットみたいなのもあって、
あ、いいやん、ちょうどお土産に。
そうそうそう。あと、あの、なんかバーベキューって書いた、
うん、
ガスステーションって書いてある、なんかその野球棒みたいなのも買ったりしたんやけど。
いいやん、いいやん、ショップハットみたいなね。そうそうそう。へえ。
で、なんかね、あの、そのバーベキュー屋さんというかガスステーションの隣に、
うん、
あの車が置いてあって。
あ、あの例の5人がね、乗ってきた車が、すごい今写真見えてるけど、すごいよね。こうやって見るとちょっとおしゃれにも見えるけど。
なんかね、あの、今や、ちょっとレトロすぎておしゃれな車になっちゃってるみたいな、ね。
え、本物これ？
ね、
うん、
本物は行方不明になっちゃったらしくて。
あ、そうなんや。
そうそう、同年代型のできる限り近いものを見つけてきたって、
うん、その、ね、
ロブゾンビ人のお兄ちゃんが言ってて。
いや、もうこの車にね、ヒッチハイカーが自分の地位でね、文字を書いたとか、これがどんな意味なんだみたいなとかね。
そうそう。
うん、
で、まあ、あの、問題の家ですよ。宗谷一家が住んでた家。
はいはい、
うん、あれ、今どうなってるのかすごく気になれない。
いや、めっちゃ気になる。噂ではレストランになってるって聞いたけど。
あのね、レストランになってて、
はい、
それも普通に綺麗なレストランになってるっていう。
でもさ、宗谷一家ってさ、うんうん、一見さ、外からこう遠目に見ると白くて可愛い家じゃない？映画の中でも。
そうやね、なんか、うん、建物自体は19世紀ぐらいに作られたっていう、う
ん、そうなん
や、かなり古い家らしくて。
うんうんうん、
そう。で、なんか、ま、映画、撮影時とは違う場所にちょっと移築されてるらしいんやけど、
うんうんうん、
でもなんかそのもろもろはそのままらしくて、
はいはい、
そうで、残念ながら定休日やから中に入ってご飯っていうのは、
残念やね、
そう、無理なんやけど、うん、こうガラス越しに覗くやん、
うん、
そうすると、うん、しっかりあのリビングのところ、
はい、
あの映画のリビングやった部屋に悪魔の生贄のポスターが貼ってあったりとか、
うん、
あとやっぱりこう玄関覗くとおーってなるよね。
なるな、ほんまにそのままやな。
そうそうそう、
すごいね。
これはって入りたくなっちゃうけど、まあ入ったらどうなるかわからへんからっていうので、
うん、せやね、何されるかわからへんからっていうので、うん、まあでも、あ、そっか、じゃあ、あのレザーフェイスがぶっ壊したあの家の扉とか修復されてるわけね。
そう、修復されてる。
でもなんかさ、主役のさ、女の子のサリーちゃんってさ、はいはい、めちゃめちゃ体当たりじゃない？この映画で。
いや、なんかね、うん、こう、結構有名な裏話で、
うん、
もう撮影の時に、こう、美術担当の人が、
はい、
そこら辺からいろんな骨を持ってくるんやって、
うんうん、
あの、革とか、
おうおう、
本物をね、
うんうん、
その牧場のおっさんとかが、もういらんつって捨てた骨を、勝手に拾ってきたりして、
うん、
で、それをこう、撮影現場に並べるわけでさ、
うんうん、
で、 こう当時やからそんなにちゃんとした照明高いと真っ暗で見れないっていう状態 で、はいはい、でしかも夜のシーンとかを昼間に撮影してるから、うん、密封状態の、うんまあ、40度ぐらいあるテキサスで照明の熱があって、あでそこら中になんか、まあ、骨とか、うん、なんか首だけの鶏とかが置いてあって、はいはい、うん、まあとんでもない匂いやったらしくて、
せやろな、
うん、そうそう、で俳優さんの契約の問題もあるから、うん、もう全員がもうどうかしちゃってる状態やったらしくて、撮影中後半になればなるほど、うん、うん、だからまあ、女の子とかも、うん、なんか一回猿グッズをされるのを覚えてる、はい
は
い、
あるな、
そう、うん、あれとかもあのなんか撮影用に汚しましたとかいうのじゃなくて、
いやでほんまに汚いさ雑巾口に加えさせられてたよな、
そこら辺にあるのとりあえずこれでいいよって言って、う
ん、めっちゃ美人なんよ、そうそう主演のね、
う
ん、
あのちなみにトビー・フーパーの当時の恋人らしいんですけど、
あそうなの、
だから結構やりたい放題、
やりたい放題やなえでも本当に白人のね、
あ
の
そうそうマリリン・バーンズさん、
そう白人のその叫ぶシーンとかあんだけ叫んだら気持ちいいやろなっていうぐらい
いや、やっぱあれでストレス解消してはったらしくて、
せやろな、うん、大変そうだって、2回ぐらい窓ガラス突破してるもん逃げるためにうん、うんうん、すごいよね、
あのしかも一番ひどい裏話として、うん、あのまあ、ちょっと腕を切られるシーンがあるんやけど、
うんうん、
そこはあのほんまに特殊効果が全くうまくいかへんからっていうので、はい、もうやってまいっていうのでやっちゃったらしいっていう、
マジで、
そうそうそう、
えサリーちゃんの腕、
そうサリーちゃんの腕、
えあれどこやったっけ、おじいちゃんに殺させろみたいな、
そうそうそうそうそう、そ
う、わやばいな
やばいでしょ、だからなんか、うん、悪魔の生贄ってそのもちろんいろいろカメラワークとか考えられてるんやけど、
うん、
それ以外のもうなんかもう偶然の連鎖というかさ、極限状態の人間のなんか無茶やらかす感、
は
い
は
い、
うんうん、
プラスアルファでできちゃったみたいな、
全て映ってたってことなんよね、そうそうそうそう、いやすごい、でもトビフーパーこれあの長編第一作やんね、そうそうそう、すごいパワーの入れようやわでもなんかあれでしょ、ね、お金がなくて、
うんうん、
35ミリで撮影ができひんかったから、
そうそうそう、
あの16ミリで撮影したものをあの上映用に35のサイズに、うんうん、まあ、引き伸ばしたからこそのこのザラザラ感みたいな、
そうそうそう、
それがすごいその観客にはまあてかもちろんすごくいい効果になってるんやけど、トビフーパー自身はあんまり気に入ってへんみたいな綺麗に撮りたかったしみたいな感じらしいね、いや
本当にね、なんか偶然の連鎖すごいよね、
うん、すごいと思う、いやでもなんかこう2のこともね語りたかったんやけどね、なかなか
あのね、
うん、
その、まあ、バーベキュー屋さんガスステーション、
うんうんうん、
あそこではもうみんな2の話でキャッキャキャッキャなってたよね、
本当私も2すごい好きいいよね、
あれコメディだよねとか言ってその店員のお兄ちゃんと、うん、あの楽しそうに話すみたいな、
そうなんかあの2ではさ、あのあれヒッチハイカーの双子のお兄ちゃんかな、
そうそうそう、
っていう設定の人が出てきてなんかもうむちゃくちゃやねんな
一応なんか1ではベトナム戦争に行ってたって言ってらしいけどね、
うんうん、にはなってるけどね
そういや2はほんまになんかこう1であまりにも奇跡的にとんでもないのができちゃったから、うんうん、もう
あ超えられへんと、
そうそう、
うん、
もうあえてむちゃくちゃしちゃおうっていう悪ふざけ感が
いやもう本当に楽しくてなんやろうな、あのホラー映画すごい苦手な人もね結構いるとは思うんですけど、うんうんうん、ほんまに悪魔の生贄は可愛いからどうなんやろうな、うん、見てほしいなって思うんやけどね、う
ん、だって今やレザーフェイスさんなんか格闘ゲームにホラーゲームにって結構キャラとして普通にゲーム界に進出したりするぐらいさ、
うん、あそうなんや知らんかった、
うん、そうそうそう、うん、まあもちろんアメリカ産のなんかモータルコンバットって格ゲーやったりなんやけど、
うんうんうん、
なんかなんていうのかな、その公開してもう40年以上経つわけやけど、
そうやね、うん、
それでも未だにそのポップカルチャーというかさ、うん、モダンカルチャーに影響を与え続けてる存在って、
そうやね、この間もレザーフェイスのねちっちゃい時の映画も公開してたもんね、そ
うそうそう、レザーフェイスっていうタイトルで、
私はちょっと見に行かれへんかったんやけど、有徳滋賀県まで見に行ったっつって、
あの、うん、まあ、これ屋敷女っていうフランスのとんでもないホラー映画の監督が
じゃこの話ラジオで何回してるっけって感じやな、ね、
だけどまあ前から見に行かないなと思って見に行ったら、うん、なんかね好き嫌いは分かれるけど、
うん、
自分はすごい好きでしたレザーフェイス、
まあ、きっと悲しい話なんやろうね、そうそうそう、こうなるまでっていうのは、
なんかこう一つだけ特筆して言うと、
はい、
こうまあ、なんか精神病院からこう人が逃げ出してっていうところから物語が加速するんやけど、
うんうん、
そのみんな仮名で精神病院 その入院患者をやってたから、
うん、
一体誰がレザーフェイスなのか分からないっていう状況で物語が進行していくっていうね、
そうなんや、
そうそう、それがちょっとひねりの効いてて、
私もちょっと見よう、まあね、この、まあ、 まあ、計らずも一周期っていうタイミングでこの作品をご紹介しましたが、懐かしいなと思った方はね、ぜひブルーレイ、うんうん、DVD 出てますのでぜひ見てください。
ですね、
うん、ネットフリックスでも見れましたしね、
うんうんうん、いつかはまたスクリーンで見たいけどね。
そうですよね、うん、やりたいなということで、本日は悪魔の生贄についてご紹介いたしました。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いいたしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。